今朝は珍しく朝から少し緊張しております、婚約式自分のことも思い出しながらですね、本当に素敵、幸いな婚約式で感謝します。でそれでそのことも少し覚えながら、今日の聖書の箇所をお読みしたいと思いますが、詩篇の36篇です。詩篇の36篇の5節から9節のところを読ませていただきます。詩篇36篇5節から9節です。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山、あなたの裁きは大いなる淵。主よ、あなたは人や獣を救ってくださいます。神よ、あなたの恵みは何とたっといことでしょう。人の子らは三翼の陰に身を裂けます。彼らはあなたの家の豊かさに満たされ、あなたは楽しみの流れで潤してくださいます。命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見るからです。今日は恵みは天にあり、というそういうタイトルでここからお話をさせていただきます。最近は自然災害がものすごく多くって、台風、それからアメリカは大きなハリケーンもありましたし、大変なんですけど、私は中学生の時ですね、ちょうど第二室戸台風が直撃しまして、家が倒壊したんですね。で私の家は田んぼに囲まれていて、その真ん中に立っていたということもあって、風当たりが まともだったんですね。でちょっと避難して戻ってきたら、もうぺっちゃんこにこうなっておりまして、その時に家というのは壊れるものなんだという理解をですね持ったことを今でも覚えています。建物はまた建てることはできますけども、でも一番やはり大切なのは私たちの人生の家だと思うんですね。人生という家をどういうふうに建て上げていくか、健康でしかも喜びに満ちた、そういう人生の家が建て上げられたら、幸せな生活と言ったらいいと思うんですけど、幸いなんですが、で物質的に環境的にいろんな要素もあるんですけども、やっぱり一番大事なのは幸せな家庭というのはですね、社会的なもちろん安全もありますし、生活的な安心感というのもあるんですけど、もう一つ心の平安がないとダメだと思うんですね。で、社会的な安全とか生活的な安心感というのはある程度私たちが努力して得ることはできるんだと思います。しかし心の平安というのはお金で買うことはできませんし、何かをやればそうなるかというものでもないんですね。ですから人はみんなですね、いろんなことをこう求めてやっておられるんだけど、心の深いところではやっぱり平安のある場所を探しているし、それを自分の生活の真ん中に、人生の真ん中に置きたいと願っておられると思うんですね。で聖書は神様の恵みがあなたに届くときに、あなたはこの神からの平安を持つことができると語っています。今日読みました聖書の中にもあったんですけども、この恵みっていうのは神様が人に対してくださる最高のただの贈り物なんですね。実はね、だからそれを受け取らなきゃいけないんですけども、それを受け取った時に私たちの中に深い平安がやってきます。で聖書では恵み、新約聖書ではカリスという言葉が使われるんですけれども、旧約聖書ではですね、恵みとか慈しみという形で翻訳をされています。で新約聖書の中にはこの恵みという言葉がたくさん出てくるんです。155回出てくるそうです。でしかもその3分の2はですね、使徒パウロが使っている。それなぜかっていうと、パウロという人は熱心のあまりキリストを迫害した、キリストと分からなかったんだけど、クリスチャンたちを迫害したんですね。だから彼はイエス・キリストに出会って神様の清い光を受けてね、もうぶっ倒れてしまったんですけども、その後キリストに出会った時に、自分は正しい人間だと思っていたけれども、神様の前に出る時には なんと罪深いものかということが分かったんですね。だから彼は晩年その手紙の中でですね、私は罪人の頭であると言っています。でも現実的には彼ほど熱心に律法を守りね、当時の社会では正しいと言われていた生き方をした人はいなかったと思うんですね。でもその実内側では深い悩みを持っていたわけなんです。ですから彼にはキリストを信じた時に神様の恵みがよく分かったんだと思います。まあ、それでですね、この恵みという言葉を何度も何度も、まあ、新約聖書の13の書簡はパウロは書いたんですけど、そこに使っているわけなんです。で、現実的にはそれは人間関係の中で愛すること、優しさ、あるいは思いやること、そういうことの中に現れてくるんですね。ローマ帝国とキリスト教という有名な本があるんですけど、著者はね、ローマ帝国内のキリスト教のことをずっとまとめたんです。私も読みましたけどね、こういう感染症があったとかそういうことも全部書いてるんですけれども、でも当時ローマ帝国大体まあ6000万ぐらいの人口の中でですね、ある時期こう半分ぐらいクリスチャンになったと言われてます。でもそれは何かこう説教をしたのでそうなったわけではなくってですね、多くの人々がクリスチャンたちを通して表された神様の恵みに触れたんですね。で、当時はまだ奴隷が存在する社会です。だから奴隷とか、あるいは卑しい身分の人とか、時には女性の地位もかなり低かったんですけども、人間らしく扱われない存在として人生を生きていた人たちもたくさんいらっしゃったんです。でもそういう人たちがイエス様のことを聞き、クリスチャンたちと出会った時にですね、何よりも一番喜んだのは、神の前に私は一人の大切な人間なんだということを知ったということなんです。今日でもそうだと思います。人間の中にはですね、共通して言えるのは承認欲求というのがあるんですね。これは国もそうなんですけど、自分を認めてほしい。で、どう認めてほしいかというと、自分が自分である大切な存在であるということを知ってほしいということなんですね。で、神様の愛というのはそれを私たちに教えてくれるというか体験させてくれるわけなんです。だからそのクリスチャンたちと出会ってですね、彼らは特に1世紀2世紀3世紀にかけても大きな疫病が流行りました。だからローマ帝国の多分最初の疫病というのはですね、何があったかというとちょっと順番も違うかもしれません。天然痘、それからはしか、ね、これでですね、多くの人が亡くなったんです。で、それ以外にもいろんな疫病が蔓延したことがあるんですけども、その中でクリスチャンたちはですね、同じ仲間とかそういうのを超えて友達やあるいは周りの人々を助けようとしたんですね。特には感染されして亡くなったクリスチャンもたくさんいるんです。で、その姿を見た時に、なぜそういうことができるのか、それは一人一人は神によって作られた大切な値打ちのある存在なんだということを知っていたから。外側の立場とか社会性とかそういうことじゃなくてですね、人間として大切な存在である。だからそういうことに触れて多くの人が実はクリスチャンになったんだというふうに言われています。で、この本を書いた方はね、社会学者ですけども、この本を書いた後でクリスチャンになったそうです。やっぱり自分がこう調べていくとですね、本物は分かるんですよね。ベンハーのという有名な映画本がありますけど、その著者もそうですね。彼はキリスト教を撲滅したいと思ってイスラエルに何年間か行ったんです。で、調べたんです。で、調べてる間に自分がクリスチャンになっちゃった。もう信じるしかないって、キリストの復活を否定できないって、ね、そして彼はそれを何か表現したいということで「ベンハー」という本を書いたんです。これハーケのハーケというそのところが取ってるんですけども、皆さん内容はねご存知だと思いますけど、ですからこの本気で聖書に向き合った人、本気でイエス・キリストのことについて調べた人は、多くの方はクリスチャンになります。それ以上すごい素晴らしい方はいないということが分かるんですね。で、私は高校生で教会に行きまして、最初に読んだのは新約聖書です。で、新約聖書全部じゃないですけども、こう読む中でですね、まず思ったことは、この イエス・キリストという方がこの目の前に現れたら、私はきっとついていくだろうなと思いました。もう本当にそういうですね、イエス様のこの言葉っていうのを聖書の中から読むだけで、ただ単にこう崇高な方というよりもですね、なんとこう人間を、なんか私のような罪深いものも受け入れてくれる存在なんだということが分かる方なんですね。皆さん、清い立派な人と少々弱さはあるんだけど、温かい愛の人が二人いたら、どっちの方に友達になりたいですかね。私はすぐに自分の弱さを理解してくれる人のところに行くと思いますね。イエス様はそういう方でした。だから罪人の友というふうに呼ばれているんですね。で、今日読みましたこの詩篇の36篇の中には、恵みという言葉が出てくるんですが、特に2つの大きな領域、一つは天にある恵みという言葉です。これ36節、6篇の5節に出てきます。天にある恵み、もう一つはその後出てくるんですが、7節に、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。尊い恵みですね。このことについて、少し分かち合いたいなと思っています。で、まずですね、この聖書を見ると、天という言葉は最初から出てくるんですね。聖書の創世記からね。で、神様は全ての霊的祝福は天にあるということを語っています。これエペソ書の1章の3節に出てくるんです。それはなぜかっていうと、神が初めに天と地を創造された。で、これ正確に言うとですね、初めに神が天と地を創造されたと創世記の1章1節に書かれています。初めに神がまず天、そして地を創造された。そしてこの1章の後読んでいきますと、28節にこう書かれています。神様はアダムとエバを作られたんですけど、その後ですね、地に満ちよ、地を従えよ、すべての生き物を支配せよと命じられたんですが、この地を支配するときに神の天の祝福を受けてそれをしなさいとおっしゃってるんです。だからこの御言葉が書かれているところには、まず最初に神が彼らを祝福して言われたと書いています。しかし罪が入ってきて、罪が入ってきた時の一番の悲劇は何だったかというと、天と地が分離されたんです。本来は地というのは私が生活する場所ですけど、絶えずそこには天が関わっていて、神の祝福を受けながら地の生活をするようにということだったんです。でもそれが分離された時ね、いわば祝福を失った働きだけが残る、人生だけが残るということになるんです。そうするとどうなるんですかね。人は頑張っていかなきゃいけなくなる。あるいは疲れたり行き詰まったり、どうしたらいいんだろうということをもがきながら、うめきながら生きることになるんですね。だから罪を犯して神の祝福を失った人の人生、この歴史というのは、まさにその祝福を失った。だからその祝福を天から私たちのところに持ってきてくださった方がイエス・キリストなんです。イエスという神の御子、キリストという神の御子がイエスという人間になってこられたんです。だからイエス・キリストっていうんですね。この方が私たちのために十字架にかかって、この隔てに、罪によってね、分離されているその隔ての壁を取り除いてくださってね、許しを与えてくださって、そして永遠の命を与えてくださったんですね。この社会っていうのはいろんな形で動いています。で、私が去年買った本があるんですけども、それは米国のですね、有名な政治学者の方が、実は1989年ですかね、ベルリンの壁が取り除かれた89年の11月だったと思うんです。で、12月に冷たい戦争が終わる一つのアメリカとソ連の、その時ソ連ですからね、条約が結ばれたんですけども、でこのベルリンの壁が取り壊される少し前にですね、その方がエッセイを書いたんです。それは「歴史の終わり」というエッセイで、これはエッセイで本ですよね、出したんです。でその後すぐにそれが起こりましたので、この本が非常に有名になったんですね。で、何を言っていたかっていうとですね、これからは世界は 自由と民主主義の考え方が世界の中心になるんだということを彼は訴えたんですね。そのことによって、まあ、世界が、まあ、より繁栄し平和になっていくんだと。でちょうどそういうことが起こりましたので、2000年ぐらいの間にですね、まあ、当時その本が書かれる前は、まあ、民主主義の国ってのは40ぐらいだったと思うんですが、ずっと増えたんです。110数カ国になったんです。ところが2000年を境にまたどんどん減っていったんです。で、まあ、権威主義というか主権主義 の権威が主権になる国が増えていって、現在は民主主義の国は87カ国と言ってます。でこの3年前ですね、その本を書いた30年後にこの方が2つ目の本を書きました。それは歴史の終わりの最後という本なんですよ。ね、ちょっと訳したいところですけどね。で私はまあそれを全部ちゃんと読んでるわけじゃないですけども、こう見ながらですね、まあ、政治学者の方や歴史学者の方や世の中は、これからの、まあ、自分たちのこう歴史というものが、世界というものがどういうふうに変遷していくのかということを予測しながらね、あるいは予見しながらこう本を書くわけですね。でも聖書はどう言ってるかっていうと、聖書ははっきり言ってるんです。聖書とかイエス様ははっきりおっしゃったんです。この世は終わりが来ますとおっしゃったんです。いつまでもこう変革しながらずっと続くんじゃなくって、この世は最後があるとはっきりおっしゃったんです。まあ、これがキリストの再臨の時なんですね。キリストの再臨が必ず起こります。そしてその後ですね、まあ、ちょっと時間は少しありますけども、まあ、最後の審判というのがなされて、その後永遠の御国、まあ、私は天国と呼んでますけど、新しい天と地というものが実際に現れてくるわけですね。でイエス様を信じる必要がなぜあるのかっていうと、私たちは罪人のままでこの人生を終えてしまうと、この罪の許しを受けていないとですね、永遠の御国に入ることができないからなんです。だからキリスト、まあ、キリストっていうのは神の御子としての称号なんです。個人名じゃないです。称号なんですけど、このキリストがイエスという人間になっておいてくださって、実際に十字架で血を流し命を捨てることによって、この方を信じる者が永遠の命を受けることができる、ね、それを実現してくださったんですね。御言葉を一箇所読みたいんですが、ヨハネの福音書の3章の15節と16節を読みたいと思います。新約聖書のヨハネの福音書です。まあ、そのまま聞いておいてくださっても構いませんが、ヨハネのこの16節ってすごい有名なんですけど、15から読みたいと思います。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。滅びることなく永遠の命を持つ、そのために御子キリストが来られたんだというんです。まあ、正直言って私はイエス様を信じて、まあ、まだ18歳でしたからね、天国と上田はピンとこないですよね。で永遠の命と言われても信じてはいるんですけど、実感として分からないわけです。でも永遠の命を受けた人が実感として分かることがあるんです。それは揺るがされることのない平安を持つということなんです。しかもこの平安は誰も取り去ることはできない。イエス様はこのことを、私を信じる者に私を私の平安を与えますとおっしゃった。この世が与えるものとは異なりますとおっしゃったんですね。で、まあ、クリスチャンになる、なったからといってですね、全てがすぐ良くなるわけじゃないです。クリスチャンになった後でものすごい困難を経験する方っていうのはたくさんいるんです。でもそれは一つの理由があります。それはたとえそういう人生を経験したとしても、その人の中に与えられている神の平安、キリストの平安は決してなくならないということです。アーメン、感謝します。聖歌の中に476番で、ね、安けさは川のごとくという賛美があるんですね。多くの方がこの聖歌大好きなんです。でこの方はアメリカ人のスパフォードという方が作ったというか与えられた言葉を、これは賛美に変えているんですけれども、このスパフォードという方はですね、まあ、18世紀後半から19世紀の方なんですけれども、実はシカゴで生まれ育って、彼はお医者さんで、また大学の教授でですね、 世界的な伝道者だったムーディーという人の友達だったんですね。で、非常に恵まれた人だったんです。ところが1871年シカゴで大火事があったんですね。で、彼は事業もしていました。成功していたんです。全部失った。で、その火事で全部失う前に、なんとですね、彼の息子さんを失ったんです。で、娘さんたちだけがいたんですね。で、それでもう彼は非常に疲れてね、休養も兼ねて、ヨーロッパに旅行に行こうということで、奥さんと4人娘さんがいたんですね。息子さん1人だった。で、息子さん亡くしたんですね。で、それで旅行の計画を立てたんですけども、彼はちょっと用事で一緒に行けなかったので、奥さんと4人の娘さんを先に、当時船ですよね、船でこう送り出すんですが、その途中でその船がですね、実は大型船と正面衝突するんです。で、乗組員が全部投げ出されて、4人の娘さんが亡くなるんです。奥さんだけが助かる。で、それを、今だったらすぐ連絡来ますけど、当時は時間かかったと思うんですが、連絡が来た時にもう彼はですね、もう死のうと思ったと思いますよ、おそらくね。それぐらい、でも奥さんまだ生きていらっしゃるからね。で、彼はもうその深い悲しみの中で、今度奥さんを迎えに行ってあげないといけない。一人でなんか帰れないですからね。で、彼もですね、また船に乗って、海難事故があったそこを通って行った時にですね、もう彼のもう心はもう悲しみでいっぱいになってですね、もう大声で一晩中泣き叫んだそうです。でも、その後で実は彼の心の中に不思議な神様の臨在が望んでですね、不思議な平安がやってきて、悲しみがなくなったわけじゃないんですけど、悲しみを包む平安が彼の心を支配したんです。で、その時に彼がその気持ちを言葉にした。それがこの賛美なんです。最初こういうふうに、聖歌ではこうなっています。安けさは川のごとく心浸すとき、悲しみは波のごとく我が胸満たすとき、すべて安し御神共にませば。主が共におられるとき、あなたは決して苦しい経験をすることはないとは言うことはできません。しかし、一つはっきり言えることは、どんなに悲しいことがあってもキリストの平安はなくなることはありません。あなたを包んでくださいます。あなたを覆ってくださいます。この平安がイエス・キリストを信じ、罪の許しと永遠の命を受けたときに、その人に与えられるんです。だから皆さん覚えてください。あなたがキリストを信じて永遠の命を受けた、その一番の印は、あなたがキリストの平安で心が満たされているということです、ね。アーメン。感謝します。で、こういうふうにですね、天の恵みというのは、あなたに霊的祝福を与えてくださるんですけども、この罪の許しというのを考えたときに、私もいろんな角度からこのことをね、50、もうすぐ60年になりますけど、クリスチャンになってね、今まで教えられてきたんです。で、最近一つ思うことはですね、許されたときに何起こったのかなってこう考えたときに、一つはね、負い目が許された。人生の中で負い目を持っていない人はいないんですね。何らかのものを持ってるんですね。だから祈りの中にですね、私たちの負い目をお許しください、この主の祈りの中にあるんです。で、どういう負い目があるかというと、私がこう書き出しただけでもいっぱい出てくるんです。人生の負い目というのがあります。それは何らかの理由でですね、家庭とか環境に対して許せない、あるいは自分がそういうことをなんか作ってしまったとかね。いずれにしても私たちの中にその負い目というのが残るんですね。この負い目を許すことができるのはキリストの十字架によってなんですね。それから降りかかってくる困難というのがあります。思いがけずやってくること、で、その原因というのを考えるとき、特には誰か人が関わっていることもありますね。あるいは環境とか、その生まれてきた時代とか、でもそういう降りかかってくる負い目に対して、困難に対してもですね、私たちは許すということを導かれていくんです。これは時間もかかるでしょう。大変な辛いところを通らされるかもしれません。しかし、あなたが 人や環境に対して許さないでいる間、あなたの心の中には平和がないんです。そしてそこから何かあるとすぐに怒りとか苛立ちとか、あるいは人に対してなんか嫌な思いとか、そういうものが湧き上がってきてしまうんですね。それからもう一つはですね、私が前進しようとするときに突然こう反対されるような出来事とか状況が起こってくるときに、私たちは何か許せないものを感じるんですね。せっかく希望のある計画を立てても、それが現実化されるためには困難があるなと考えたときに、やめようかなと思うこともあるんですね。で、いずれにしても人というのはさまざまな種類の負い目というのを自分の人生の中に持ってるんです。それは実は私たちの、目に見えないんですけれども記憶という存在の中にあるんです。で、私はこういうふうに考えています。人は誰でも 2種類の記憶がある。一つはあなたの知性の記憶です。いつどこでどういうことが起こった、悲しかった、つらかった、損をしたとかね、これは知性的な記憶なんですね。まあ、年齢とともにちょっと物忘れが多くなりますけど、これも幸いなんです。みんな覚えていたら人生辛くて仕方がない。でもね、辛いことだけはなかなか忘れないものなんですよ。楽しいこと結構忘れるんですよ ね。これ知性の記憶の中にある。もう一つ大変なのはね、良心の記憶なんです。心の良心。心の良心はいつどこでじゃなくって、私は悪いことをしたという記憶なんです。私は人には知られていないけどこういう罪があるんだという記憶なんです。この二つの記憶はどうしたら拭いされることができるんでしょうか。旧約の時代には動物の犠牲を捧げて、そして彼らはその許しを得ようとしたんですが、これは一時的なものです。でもイエス・キリストがおいでくださって十字架にかかられた時に、生きたお方が、罪をもう全く持ってない方が、あなたや私の身代わりとしてその罪の許しのために死んでくださった。そしてその十字架の死に際してイエス様もおっしゃったんですね。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないでいるんですと。あるいはこうおっしゃいました。我が神、我が神、どうして私を御子になるんですか。それはその罪そのものになってくださったから。そして全てが完了したとおっしゃった。そして私の霊をあなたの御手に委ねますとおっしゃって息を引き取られた。神はその時にこのキリストを信じる者の全ての罪が許されるという道を開いてくださったんです。だからイエス・キリストを信じた人はキリストの平安を持って、そして自分の失敗、いろんなことを思い出したときに、イエス様、ごめんなさいとは祈りますけども、イエス様を見上げて、私の罪を許してくださって、ありがとうございますということができるんです。これが、罪の許しと永遠の命を受けることを、キリストの救いっていうんです。イエス様を信じて救われるというのは、そういう意味なんですね。そして、この救いというのは、このエペソ人の手紙の中に書かれているんです。イエス様が血を流してくださったんですけども、これは、神様からの贈り物なんです。私たちが努力して、あるいは聖書をしっかり勉強して得るわけではないんです。信じるということをただ通して受け取るんですね。ずいぶん前なんですが、私はある大学生のキャンプの方針に行ったことがあるんですけど、その時にいろんな方証しをされていて、一人 の 女子大学生の証し、今でも覚えてるんですね。彼女はこういう証しをしました。彼女の彼女のお母さんですね。お母さんはですね、由緒のある非常にこう伝統のある大きなお家に、京都のお家に嫁いだそうです。これ大変ですよね。いろんなしきたりがあったり、いろんなことありますからね。だから彼女は生まれて物心をついた時から時々気づいたことは、お母さんが夜一人で泣いてる、ね、みんなの前には表さないんだけど一人で静かに泣いている。子供って敏感なんですよね。その時彼女は何を思ったかって、おばあちゃんの悪い。子供ってそう思う、考えるんですよ。おばあちゃんがお母ちゃんいじめてるんやと。おばあちゃん大嫌いになった。で、そのまま成人を迎えて、で、その後自分の問題もいろいろあって、教会に行くようになってクリスチャンになったんですね。 で、その時に彼女はまずしたことは、おばあちゃんを恨んでた自分のことを悔い改めて、ね、おばあちゃんを許して、また自分を許されなきゃいけない。おばあちゃんのため何かしたいと思ってね。で、それから、まあ、おばあちゃんはその頃いわゆる何ですか、クリニックに行くことも多かったので、今度は彼女が一緒に行ってあげてね、お薬もらいに行ったりとか、そういうことをやってたんですね。で、イエス様の話もしたんですけど、おばあちゃんは「わあ、私は」とか言ってね、いつも拒んでたそうです。で、ある日彼女が、まあ、ちょっと嬉しいことがあって、家に帰ってて、「ただいま」って、もう声は聞こえないから、もうおばあちゃん奥の部屋にいるんだろうと、いつもの部屋にね。で、ちょっとおばあちゃんが体調悪かったんで、まあ、時々布団の上に横になったりしてたそうなんですけど、もう彼女はちょっとおばあちゃんに会いたいもんだから、「おばあちゃん」って言ってですね、で、ふすまをバーッと開けた。そしたらおばあちゃんがね、布団の上に正座して座っていたんですけど、その周りに1万円札をこう並べてたそう。何十枚か知りませんけど、1万円札をこう並べた。これ本当なんですよ、彼女は言ってますよ、自分で。その時に彼女はね、もう思わずね、飛び込んでいってね、「おばあちゃん、こんなお金持ってたって救われないよ」って、ね、「こんなお金持ってても天国行けないよ」って言ったそうです。おばあちゃんびっくりしたと思いますよ。突然ふすまが開いて孫が飛び込んできてるんですよ。でもその時ね、おばあちゃんの心の中にその言葉入ったんでしょうね。いつももうイエス様信じようねっていつもね、病院に一緒に行く時に言ってたからね。で、その時さすがにおばあちゃんもね、孫の言うことを聞かないかんと思ったそうです。で、彼女がね、「おばあちゃん、今からイエス様のことを信じる祈りしよう」って言ったら、おばあちゃんが「分かった」って言って、で、「イエス様、罪人の私を許してください、イエス・キリストを救い主として信じます」って言ったんですよ。「私の罪を許して永遠の命を与えてください、私は信じます、イエス・キリストの御名によってお祈りします」、あと一言「生めたぶつ」って言ったそうなんですけど、おばあちゃんそれで私この証を覚えとるんですよ。大笑いしましたけどね、まあ、いつもの癖でね、癖なんでも、おばあちゃんもはっきりイエス様信じたんですよね。あなたはどうですかね。この世の中、人生の中でね、まあ、ここにおられる方はみんな真面目に生きてる方ですよ、ね、そしてあなたは真面目な人生を送っておられるがゆえに、まあ、キリスト教徒の異教、まあ、海外から来たとかね、ヨーロッパから来たと思うんで、イエス様はアジアの人ですよ。イスラエルはアジアですから、だからなかなか受け入れようとしないかも分かんないけど、心の中ではキリストを信じてみたいなっていう思いもね、多くの方持っておられるんですよ。でも自分の何ですかね、歩んできた人生の責任とか重荷とかいろんなもの持ってるんでね、だから心の中で思っててもなかなかそう言えない。で、私は今朝もう一度申し上げたい、隠れキリシタンにまずなってください。まず隠れキリシタン、はい、心の中でまず信じて。でも聖書はね、心で信じて救われ、心で信じて義とされ、口で告白して救われると言ってるんですね。だからあなたがまず心で信じると義とされるということは、これ罪許されるということだから救われるんですよ、もう、ね。で、口で告白して救われるという意味は、その告白によってあなたがあなたの人生を救うんです。変えられていくんです、人生がね。そういう意味なんですよ。でも、まずあなたが心で信じるということは大事なんです。まあ、今日はある方にとってはそのチャンスになるかもわからないですね。で、この、まあ、負い目の許しのことをこうちょっと言ったんですけど、だから許しというのは和解を与えるし、そこからこう癒しをもたらしていくんです。私の人生を新しく変えていくんですね。まあ、だからこの詩篇の記者は7節でこう言っています。神を、あなたの恵みはなんと尊いことでしょうと言ってるんです。この尊いことってなぜ言えるかっていうと、それは新しい人生が与えられるからです。あなたの価値観が変わります。世の中に対する世界観って今、物事の考え方が変わってきます。今までお金お金お金とかね、名誉立場とか、そういうことを第一に置いていた人が、いや、これも大事だけど、第一ではないっていうこと。本当分かってるんだけども。第一のものが分からなかったんで、第一にしていただけなんです。でも第一にすべきことはそうじゃない。聖書は神の国と神の義をまず第一に求めなさいと書いてます。イエスの名を呼ぶことです。キリストを救いの主を受け入れることです。神はあなたを愛しておられる父なる神なんです。この方と出会うこと、信じることなんですね。その時に他のことが第二、第三になります。 これが、まあ、新しい人生なんですね。それだけじゃなくて、あなたのこうアイデンティティというか、自分は何者であるかというその確認をしっかり御言葉と信仰によって持つことができるようになるんです。不思議なことに、人は自分の居場所を求めていると同時に、本当に自分の人生ってこれでよかったのかって考えてるんです。まあ、何年か前にですね、アメリカで調査をしたそうです。ご高齢の方にですね、たくさん調査をして、あなたが今までの人生を振り返ってみて、心残りっていうものがあるとしたら何ですかっていう質問をしたんだそうです。その時にね、多くのお年寄りの方がね、若い頃持っていた将来のビジョン、それをやり遂げたかったって言うそうです。でも環境的に、状況的に、社会的にできなかった、ね、あるいはもう途中で挫折してやめてしまった、それもあるんですね。それでもやり遂げる人たちもたくさんいます。その人たちは何を持ってるかっていうと、自分に対して確信を持ってる。私の人生は私のためだけではないんだということに目覚めてるからなんです。あなたがキリストと出会うときに、あなたの使命感が変わってきます。あなたの人生はあなたやあなたの家庭だけではなくって、あなたに神様が与えてくださったやるべきこともあるんだということをあなたに教えてくださると思うんですね。で、私 2,3 日前にある人のことをこう調べてました。で、誰かっていうと皆さんご存知だと思いますけど、20世紀のですね、有名な神学者であり医師なんですけど、アルベルト・シェバイツァーという方ですね。彼はもともとドイツの方なんですけど、フランスでいろんなこともやったんですけど、このシェバイツァーという方は密林の聖者と言われてるんですね。アフリカの医療活動に50年以上従事してですね、1952年にノーベル平和賞を受賞してるんです。彼が願ったわけじゃなくてね。で、彼は医学者として有名なんですけど、私たちにとってはね、本もいっぱい出てますしね。もともとは彼は音楽家なんですね。バッハの大家と言われていて、ヨーロッパで名声を博したオルガニストだったんです。オルガニスト、もうトップクラスですね。ところが彼が30歳になる時にですね、実は心の中に一つの願いがあったんですね。イエス様は30歳で公生涯に入られた。で、自分も30歳になったら本当に神様が導いてくれることをやりたいと。もちろんオルガニストの才能も神がくださったんですけども、でも不思議にですね、彼はそう考えていなかったみたいですね。これが自分の全てとは思ってなかったみたいですよ。で、そうこう思っている時に、ある時ですね、アフリカに宣教師に行く人いませんかという募集のパンフレットを目にしたの。で、彼はこれだと思ったそうなんですよ。全く畑違いですよ。で、幸い彼が結婚した方、相手の方も医療従事者の方だったんですね。それもあって、2人で祈ってたんだと思いますけども、彼は宣教師になろうと決めた。でもその前行っても助けにならないので、なんとそれからですね、大学の医学部に入って38歳で医学博士の学位を取得したんです。すごいですね。そして中央アフリカのガボン共和国というところに行ったんですよね。鶏小屋から始めて医療活動をスタートしたんですね。もう素晴らしい働きをなさったわけです。で、ところが彼がですね、その話を前の人にした時に、もうみんな大反対したんですよ。あなたはオルガニストとして私たちも必要なんだから、そのことをもっとやるべきじゃないかと。特に彼の恩師であった方はですね、もう猛烈に反対したんですね。で、彼がというか、その恩師がね、最後このシェバイターの言葉によってそれを受け止めた。シェバイターが何を言ったか、この言葉なんです。神が私を呼んでいますから、神が私を呼んでいますから。私は素晴らしい言葉だし、すごい言葉だと思います。神によって作られた人間は、心の深いところで実はこの声を聞きたいと思っている。神様が私にくれたこの人生、 最も私に委ねられている、与えられた使命を確認していきたい。それは必ずしも人の前に目立つ仕事をするということではありません。あなたが、ああ私はこのために生きることができてよかった、そして自分の人生は自分だけのためではなくって、他の人を愛することによって用いていただける人生であったということを知ることじゃないでしょうか。この詩篇の記者はですね、神の恵みはなんと尊いことでしょうと言ってます。それは自分のためだけに生きる人生ではなくって、神によって与えられた生涯を燃焼させていくということなんですね。どうぞお立ち上がりください。神様は今朝もあなたに声をかけておられると思います。だからあなたも今日クリスチャンの方も、あるいはどうしようかなと思っている方もですね、全てこの言葉を語れたらいいと思いますね。神様が私を呼んでおられるから。なんであなたはクリスチャンになったんやって言われたら、神様が私を呼んでおられたから、そう答えるんですね。私は答えられるんですね。アーメン、感謝します。まあ、今一緒に祈りましょう。神様の前に出て、もう一度自分の思いで、心の中いっぱいかも分かんないですけど、あなたに一番招いておられるのはイエス様です。私のところ来なさい、私のところに来て荷物全部下ろしなさい、罪の許しを受けて永遠の命を受け取りなさい。あなたの人生いろいろ考えることがあるでしょうけど、それに縛られるんじゃなくって、本当のあなたの深い声に耳を傾けて従ったらどうでしょうかと聞いておられるんじゃないでしょうか。神が私を呼んでおられるから、私はキリストを信じる、キリストに与えられた使命を少しでもやっていきたい、家族だけではない、自分だけではない、私の出会う人々に少しでもその愛を表していく人生を生きていきたい、幸せを一緒に分かち合っていきたい、その人生を歩んでいきましょう。アーメン、感謝します。今一緒に祈りたいと思います。どうぞ自由にお祈りください。祈ったことない方も今日ね、ちょっと声出してイエス様信じますと、イエス様従います、どうぞ祈ってみてください。アーメン、アーメン、ハレルヤと祈ってくださってもいいです。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、おーおー、ハレルヤ、アーメン、おーイエス様感謝します、あなたを信じます、あなたについていきます、ハレルヤ、アーメン、アーメン、ハレルヤ。神様、あなたの人生を祝福していらっしゃいます。神があなたを祝福していらっしゃいます。その祝福をイエス様という名前を通して今日受け取ります。アーメン、ハレルヤ、感謝します。アーメン、イエス様、あなたを信じます、おーおーおーおー、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤ、おーイエス様、感謝します、感謝します、アーメン。 God bless you。神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。あなたの心と体と。 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同の上に、この新しい主豊かに満ち溢れますように。アーメン。